ここからグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時から毎週金曜日生放送、できる時は生放送、そうじゃない時は録音でというふうにお届けしているんですけれども、今日は生放送です。今日はそんなに気温は高くないのではないかなと思うんですが、それでもマスクをしてのこの屋外での活動っていうのはなかなか注意が必要ですね。できるところではマスクを外すという、そういうこう各自の判断っていうのが必要かもしれません。さあ、今回は、ロシアがウクライナに侵攻してちょうど100日目なんだそうです。今世界はもう世界中にいろんな影響を及ぼしているという、そんなお話を、この方に伺います。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、アサップ安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、安西先生、今日はなかなか体調がよく元気そうです。
そうですかもう年が年ですからね、日々格闘しております。
誕生日が1ヶ月ぐらい前でしたっけ。
そう、4月16日なんですよね、
はい、
だから今82歳とちょっとですけども。
82歳とちょっと、
はい
はい、どんな感じですか。お兄様が結構長寿でいらっしゃって、
はい、この前にね、うちの兄貴が101歳になりましてね、
すごい、
うん、それはそれはなんか目標にしなきゃと思いますけども、僕もね、だから時々やっぱりこの年になると血液検査などを受けて、
はい、
どっか悪いとこないかって調べるんですが、この前やったところ全項目について標準値以内だったので、血液検査上は OK なんですが、
はい、
80になると日々疲れたり、数年前に簡単にできたことが結構できにくくなったり、そういうもんだなと思って、
はい、
高齢化っていうのは一種の基礎疾患だなと思って付き合っております。
ああ、そうですか。その101歳になられたお兄様は、
はい、
この普通にお元気に散歩したりっていうことはされてるんですか。
この前ねひっくり返ったらしくて、
はい、
多少自信を失った面があるみたいですけども、
はい、
安西はじめくんってソラミミストっていう人の
時々拝見します。今もあの番組あるんですかね。あ、そっか、
タモリクラブで、
はい、
安西はじめは結構遅刻の常習者として有名になりましたけど、その
それは
親父さんです。
あららら、まあ、それぐらいがいいということですね、はい、あんまりきっちりしすぎてても、
う
ん、細かすぎても
そうです。
やっぱりこうおおらかな目一面もないと長生きはできないというところでしょうか。
臨機応変、融通無限に行きたい。
なるほど、わかりました、はい、さあ、まずはですね、ご専門放射線防護学が、
はい、
安西先生はご専門ですが、はい、本当に昨日おとついとかその最新のニュースで、まず北海道電力の泊原発が運転差し止めを命じられたっていうのが、
はい、
すごく大きな記事にトップページに掲載されてたんですが、
ですね、
うん、これはこういうことがこう議論されてたんですね。
はい、泊原発は僕はねもう1970年ぐらいに、
はい、
それがまず立つ前から住民に呼ばれて行ってたりしたので、割に思い入れのある原発なんですが、はい、今度はやっぱり津波に対する対策が できていないっていうんで、うん、3基全部、まあ、あの止まってたものではあるけども、
はい、
引き続き運転してはならないっていう判断が司法の場で下されたということでしたね、
はい、
う
ん、その判断は結構大きい判断っていうか10年ぶりというか、
うん、
10年来のその裁判係争の中でそういう、はい、まあ、いわゆる決定判決が出たということですか。
そうですね、
はい、
だから、原発が福島の事故以来、
はい、
やっぱり危険をはらんでいるのではないかと思っている人々には、やっぱりっていう励みになったかもしれませんけどね。
ああ、そういうことがやはり、うん、あの安全の要素として、ね、うん、あのちゃんと認められたということですね、うん、
福島の住民はね、あの事故が起こる6年前に、はい、チリ津波級、まあ、チリ地震というのが1960年にあったんですが、
はい、
その時にも福島に津波が押し寄せてきたんですよね、太平洋を越えて。それで日本で百何十人か亡くなってるんですけど、
そのチリの地震の津波の影響で、
うん、まあ、マグニチュード 9.5 っていうね、
それはすごい、
広島原爆にして17万8千発分っていうね。
わ、
それで太平洋を越えて津波が来て、
はい、
あの津波ぐらいの津波が来たら福島原発は持たないと、はい、もういうあの予告を東京電力に住民運動がしてたんですけど、
はい、
その通りのことが2011年に起こったので、やっぱり津波に対する関心もとまあ、強まっているということ、そういう中で、出た判決なので、
はい、
うん、やっぱりそうかっていう感じでしょうかね。
ああ、そうですか、うん、まあ、これは、裁判所の判断は、
はい、
まあ、なかなか、札幌地裁と聞いておりますけれども、
はいはい、
これはなかなかその人の命というのを重視した判決であるというふうに評価されているようですね。
真面目に審議してくれたなという、形式的じゃなくてね、
あ、うん、科学的に、うん、審議してくれた、うん、ということなんでしょうかね。
気がしますね。
そうですか、うん、そしてそう思っていましたらですね、この6月に入って3日の記事で、
うん、
島根2号機再稼働同意と、これは、はい、あの島根県知事が、うん、あの再稼働に同意したという、
はい、
まあ、これはやや対照的なあのニュースになるわけですが、
見えますね。
あの、はい、
それでね、まあ、原発の再稼働とか設置とかいう時には地元の同意が必要なんですけど、
はい、
聞いてみると地元の同意って何ですかって聞いてみると、県知事がうんと言えば地元の同意が得られたっていうことに形式的にはなるみたいで、今度島根県知事が、同意したんですよね。だけどニュースで聞いたと思いますけど、島根県知事も喜んで同意したわけじゃなくて、今の段階ではやむを得ないって言ってるんですよね。本当は止まっててもらいたいけども、一応安全審査基準をクリアしてるし、県としてそれを差し止める理由がないというほどのことで、 やむを得ないという判断だから、やっぱりみんな今原発に対してはもうちょっと安全性について深く理解したい、あるいはそれを確保したという証拠が欲しいと思ってるんですよね。
そうですね、うん、今回 そのウクライナ侵攻でも、
うん、
そのウクライナに原発がたくさんあって、はい、それがやはりロシアに、うん、あのミサイルで攻撃されたりということが実際あるんだというところで、
うんうん、
あのそういうやっぱりリスクっていうのは何なのかっていうことをちゃんと考えないとあかんなということになったんですよね。
原発持ってる国は戦争はできないんですが、もう攻撃されたら終わりだからね、
はい、
まあ、サポリージャ あのウクライナの原発はロシアが攻撃したかどうかをめぐってはまだあの議論があって、ウクライナ側がミサイルを撃ち込んできたんじゃないかという話もあるので、事実関係を知るということは一番大事ですけど、
はい、
とにかく、まあ、戦争の状態では原発というのは非常に大きなリスクを抱えていますね。
リスク及びそれがある意味武器にもなり、
そうなんですね、
リスクをもう同じぐらいのリスクになりというところですね、うん、
だから原発を50基以上も作ってしまったこの国は、
はい
は
い、
もともと戦争をやるべきじゃないけど、戦争なんかでとてもできない国ですよね。
そうですね、うん、もうそのことを一つとっても無理だということですね、
はい、うん、そうですね、
はい、分かりました。さあ、この ウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻が、3月24日ですね、スタートして
2月24日、
うん、はいはい、ちょうど100日、はい、ということなんですが、
はい、
こういろんな、二国間の関係だけじゃなくて、もちろん NATO やアメリカ、うん、および日本、いろんな国が、うん、武器供与をしたりというところで当然関係があるんですけれども、うん、世界中にいろんな影響が及んでるんだなというのが驚くほどに、あ、そういうことがあるんだなというふうに思いますが、
はい、本当にね、だから、まあ、ロシアが軍事侵攻したからけしからんというんで、経済制裁とかしてみたけれども、ロシアって割に自給自足的な社会のあり方なので、
エネルギーもたっぷりあるし、うん、まあ、それから穀倉地帯でもあるし、
ね、はい、穀倉地帯でもあるし、
はい、
だから持ちこたえる力を結構持ってるんですね。その一方でロシアから天然ガスを供給を受けていた国々などが、はい、なかなかこの頃足並みが揃わなくなって、
はい、
ハンガリーなどは自国のそういうエネルギー供給の問題を考えると、
ロシアに頼らざるを得ない国と、
うん、だから足並みを揃えにくい条件がだんだん目に見えてきた感じがしますね。
はい、そうですね、うん、日本でも、うん、やはり国内でそういう天然ガスや石油やというものがあるかというとそうじゃないので、うん、
はい、
条件はそんなに変わらないですよね。
変わらないし、
ハンガリーとか、
うん、エネルギーの価格が日本でも値上がりして、
はいはい、
それに伴って生産コストが高くなってるから、物が軒並み値上がり傾向にあって、
最近のニュースを見ると、うん、本当にこれがこれだけ、うん、いくらいくら上がったとか、うん、そういう値上げのニュースは、うん、それは全世界そうかもしれないですね。多いです
よね。で、給与が上がってその分値上がりするってなったらまだバランスが取れるんですけど、
はい、
給与収入が上がってるわけじゃなくて、
はい、
物価高だけが進行してるとなると、これ国民生活にとっては厄介な問題ですよね。
あの 2% の、うん、あのインフレっていうのを、はいはい、目指して、うん、安倍政権の時から、ね、うん、やってはりましたけど、
はい、
これは給料がずっと上がらず、うん、値段ばかりが上がって、はい、まあ、よくないインフレっていうことはよく耳にしますね。
はい、まさに今そういう感じなんですね。
はい、
うん、
給料、結構企業収益が上がっているという話も聞きますから、
うん、
溜め込まずに、うん、やっぱりそれは従業員の給与に反映してほしいですね。
本当そうですね。
はい、
まあ、そうやって企業が獲得した利益の雫が、
はい、
人々に来るはずだったんですけど、
そんなこと言っておられましたです ね、 ね、あれなんて言うんでしたっけ、
トリックルダウンとか言うんですけども、それも実際には起こらずにね、
本当です、
収入が上がらずに物価が上がるということになると、
はい、
やっぱりちょっと今ね、やっぱり参議院選挙などを控えてるから、政権等も気にし始めてるんだと思いますけどね。
そうですか、うん、韓国でもアメリカでも、うん、この一人一人の国民 の、 その収入はこう右肩上がりで、うん、伸びているのに、
うん、
日本だけがずっとこう停滞しているのは本当にこれでいいのかって思います ね、
そ、 うですね。それで、まあ、今の政権も新しい資本主義とかいう旗印で、
耳障りの良い、
良い、
はい、
でその新しい資本主義の体制を取る条件が、はい、なくなってきてて、まあ、コロナで閉塞状態にあるというのもあるし、
はい、
ウクライナで戦争が起こって物資の供給に差し障りが生じたりしてて、新しい資本主義のというのはどういうものかが見えなくなってるんですね、うん、
新しい資本主義って簡単に言うとどういうことですか。
結局さっき言われたような、
はい、
企業収益のうち蓄積された分を放出させて、
はい、
国民の所得を上げて、それで安定した物価の上昇も保障していって経済を活性化するということ
岸田さんはそれを新しい資本主義とおっしゃってるんですか、
う
ん、
はい、のようですけど。
実行はされてないからあんまり言っても分
からない、実態が分からないんです、ね、
あ、なるほど、
うん、何するつもりっていうのがよく分からない。
新しいと言われると何かいいこと始まるのかなって思いますが、そうでもまだないぞというところですね、うん、
はい、
はい、まあ先ほどお話のあったように、うん、このロシアがウクライナに軍事侵攻したというところで、うんうん、本当に世界中のアフリカでも、はい、タイでもインドネシアでも、うん、飼料が入ってこないとか、
ね、
家畜の餌が、
そうですね、
トウモロコシが、うん、ないと困るんだとか、うん、肥料がないと、畑に、肥料をあげられないし、うん、みたいな、うん、いろんな影響があるというところで、うん、よくこう安全保障というと、はい、軍事的なものばっかりとイメージしますが、うん、そうじゃないんですね。
そうじゃないです。食料安全保障とか
食料安全保障、
エネルギー安全保障とか、
はい、
まあ、人間生活の全般にわたって、生活上の安全が保障されて、
はい、
豊かな生活が営めるようなのが安全保障ですけど、まあ、軍事安全保障っていうのはそういうことが武力によって壊されることがないようにという面から軍事面が注目されますけども、実際には世界で飢餓で亡くなる人は年間1000万人近くいるわけだしね。
1000万人、
うん、だから戦争の問題だけ議論してたんではダメで、どうやって人間が最低限生活してるような行けるような条件を保障するかっていうのは、まあ、人間の安全保障と言われる問題の中で非常に重要な問題ですね、
はい、
それが今度のウクライナをめぐる戦争の影響として、はい、言われているように食料とか、動物の餌とか、
はい、
あるいはエネルギーとか、
はい、
そういうものの調達が難しくなって、思わぬところに地球上あっちこっちに問題として吹き出してる感じですね。
そうですね、やっぱりそうやってまあ、これを戦争と呼んでいいのかどうか分かりませんが、うんうん、そういうことが世界中に影響を及ぼすんだということを、うん、まあ、あらゆる国が実感していると、本当に、これは早く何とかしないとダメだなとみんなが思っているところなんですが、さあこの後もお話まだまだ伺います。日本のその第二次世界大戦というか太平洋戦争もやはりそのエネルギーっていうのが結構大きな要素になったんですか。
そうですね、まあ、日本はエネルギーがない国なので、
はい、
輸入に頼らざるを得ないというのは昔も今も同じなんですよね、
うん、
でエネルギーがなきゃ国民生活が成り立たないだけじゃなくて戦争もできないですよね。それ飛行機飛ばすのにも油が必要なんです。日本
はそれさえできないということですね。
日本はそういう見通しも、うん、確かに持たないままにアメリカにエネルギーも依存しながら太平洋戦争真珠湾攻撃で仕掛けたんですね。もうこれは、軍事評論家なんかに言わせれば無謀な戦争で、負け戦になる、まあ、ウクライナとロシアも軍事力が軍事予算が10倍も違うしね、もともと無理な戦争だとは言われているんですけれども、本当に太平洋戦争っていうのはそういうことをしっかり考えないままに始めた無謀な戦争だったと思いますね。
そうですか、うん、はい、そして、先日バイデンさんが日本に来日されて、
うん、はい、
ですね、インド、それからオーストラリア、
うん、はい、
それからどこの国でしたっけ、
環太平洋の、
ね、そうですね、
はい、はい、
その、あれはクアッド、
はい、
はい、で、そのいろんなことが、まあ、はい、決まったのかどうかはよくわからないですけれども、うん、その結果として出たことが、
うん、
まあ、これはどうなのかと安西先生に伺いたいんですが、その G7、2023年に開催されるんですか、うん、それが広島で G7 が開催される可能性が大であるというところなんですが、これはどんなふうな、
岸田さんが広島出身だから、
はい、
次の会議はぜひ広島でということで、話がまとまったようですけれども、まあ、広島という場所でやったからどうというんじゃなくて、一体何を議論して何を決めるつもりなのかという、それがはっきり伝えられないと判断のしようもないんですけどね。まあ、広島でやるというのは、人類史上初めて核兵器が人類に対して使われた場であるわけだから、そういう思いを持って会議の参加者が議論に参加するというのはそれ自身悪いことじゃありませんし、おそらく原爆ドームを見たり、あそこの記念資料館に行ったりして、思いを新たにしてもらうことには意味があると思いますけど、一体政治的に何を共通の課題として議論して何を決めるつもりなのかね、それが
中身が肝心
知りたいですね、
というところです ね、はい。まあ、その場でやることは非常に意味があるであろうけれども、うん、はいはい、その G7 で話し合う中身が大切だ、うん、ということですね。
結局、広島でやるというのは核兵器の被害を体験した、はい、まあ、中心地なので、核兵器廃絶の問題などを中心的に議論してもらいたいと被爆者も含めて思うでしょうけど、 G7 の参加国というのはなかなか核兵器禁止条約にも、
核保有国がまず、うん、フランス、うん、イギリスは、
イギリスもそうですね、
はい、アメリカ、
イギリス、フランス、アメリカ、
はい、
みんな核兵器持っていながら核兵器禁止条約には背を向けている国々なので、そういうことが一体広島でやるということによって変わり得るのかどうかというのはとても注目されますけど、
そうですね、
私の見通しではそう簡単には、はい、変わりそうもないという感じがしますね。
そうですね、うん、まあ、何かが変わるきっかけになるといいですよね。そこで開催するだけでは何も始まらないというところ、うん、ま
あ、核禁止条約というのは核兵器の使用も禁止しているので、
はい、
核兵器使っちゃいけないということになると、核兵器持ってても使えないなら持ってる値打ちがないわけだから、それは核兵器持ってる国は核兵器禁止条約には賛成しないんですよね、今の状況ではね、
はい、
うん、だから核兵器を進んで、廃絶し、まあ、手放してもいいっていう決断をどっかの核保有国がしないといけないんですけどね。
そうですね、うん、アメリカが新しい兵器をウクライナに供与するというしたら、はい、うん、ロシア の、 その核を搭載可能な、
うんうん、
その訓練を脅しとして始めたというニュースもありましたが、
うん、はい、うん、とても危ないことですね。
本当ですね。
1962年のキューバ危機の時にも核戦争半歩手前まで行ってるんですよね、うん、
はい、
だから核兵器持ってる国同士が軍事的緊張の中に身を置くと、うん、人間の間違った判断とか技術的なエラーとかで、
はい、
本当に核兵器が使われるようなことが起こり得ることをキューバ危機は証明してるんですね。あの時沖縄にの読谷村の核基地に核兵器発射せよという命令が来てるんですね。それで、まあ、議官と副官とな
んか3段階、
うん、3段階
のボタンを押す、1人が押しても次の人が押さないと、うん、そうは実行はされないと、
秘密の暗号をクリアしないといけないというか、クリアしちゃったんです、あの時にね。で最終的に発射指揮官がこれはおかしいということで問い合わせて事なきを得たんです。
かろうじてそういうことがあったという、うんうん、半歩手前、もっと手前かもしれないですね。
だから2002年にマクナマラというアメリカの国防長官が、はい、我々が考えてきた以上に我々は核戦争に近づいていたんだというふうに、40年も経ってから言ってますけどね、うん、だから今度のような状況の下で米ソが直接、
はい、
緊張関係を高めるようなことは絶対やっちゃいけない
です、ね、本当ですね、うん、その限りなくそれが近づいていくというところですよね、うんう
ん、あ、米ソって言ったけど米ロですね。
あ、本当ですね、はい、本当ですね。さあ、まあ、そういうロシアももちろん、注目されるところなんですが、うん、 やっぱりそういう中で、中国、
はい、
とはどう向き合うべきかというところが、世界中の国々が、なかなかソロモン諸島の島国の国々と、クアッドに対抗して、なんか話し合いの場を持たれたようですけれども、中国の、政治家は本当動きが素早いというか、世界中に目をこう張り巡らしているのではないかというところで、すごいなって、ある意味すごいというふうに思うんですが、
そうですね、はい、世界を見て必要な行動をすぐ取って、一意対推という大きな政治的な方向に向けて、外務大臣などがすぐ動くという点ではなかなかフットワークが軽いですよね。
はい、そうですよね、やられたらやり返すではなくて、動きがとっても早いというか、躊躇なく、ちゃんと対抗措置に出ているっていう、そんな感じですね。
僕はやっぱり、隣国中国とは長い長い文化的な付き合いもあるので、
そうですね、歴史は古いです。
対立関係を深めるんじゃなくて、より平和的な関係をね、発展させることが とても大事だと思うんで、なんか向こうが軍事的にこうやったからこっちも軍事的に対抗するとい そういうやり方ではない、徹底的に平和的な政策を、外交政策を打ち出してほしいと、岸田さん広島の出身なわけだしね、新しい資本主義だけじゃなくて新しい外交政策を展開してほしいですけどね。
やっぱりその、争う武器で争うのではなく、徹底的なその外交政策でこそ、平和が保たれるというところ で、その徹底的な外交力はなかなか日本の政治家には、難しいような気もするんですが、
日本は、ね、
どうしたらいいんですかね。
日米安全保障条約っていう軍事同盟にも入っちゃって、なかなかアメリカの呪縛から逃れられない状況にあるので、日本だけが平和的な政策を展開するっていうことが甚だ難しくなってる国なんですよね。だけどね、日本がやっぱり恨まれたり憎まれたりしないような、平和的な外交政策を徹底的に展開すれば、おそらく、ね、軍事力を何兆円も使ってやるよりももっと安上がりで、日本が恨まれず攻撃の対象になったりしない、憎まれない、感謝されこそすれ憎まれたりしない国に生まれ変わることは外交政策で十分可能だと思ってるんですけど、そのためには僕は防衛省を辞めて平和省を作るとかということを含めてね、安西黒の平和政策を持ってるんですけど、
あららら拍手ですあれ、そういう省庁を作っ、子ども庁はできましたが、平和庁
がない、
それ誰か言ってくれないですかね。安西先生いかがでしょうか。
安西育郎が総理大臣になったらこうするっていうね、10項目の政策があるので、
今度、本当ですか、
いつかご披露しましょうかね。
お願いします、次回お願いします、この番組は足立病院ローバー都市建築事務所、文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました、安西先生、そしたら85歳ぐらいで総理大臣にお願いしますまずは政策をちょっと伺います、ありがとうございました。
ありがとうございました。